油揚げが焼いたやつがめっちゃうまいよね。
どうしたんですか。ちょっと絶不調。
今ちょっと途中からの方向転換したのが分かりました。
あ、途中からちょっと変えたの。
ちょっと今油揚げでなんか言おうかと思ったけど、ちょっと現実に戻っちゃう。
あ、いやもうでもこういう瞬間もね、人生の1ページということで受け入れて
受け入れてください。受け入れてください。あの本当にうまいんで。
うまい。それうまいよ、ね。
知ってます。
はい、
無重力マッサージって。
あ、無重力マッサージね、聞いたことある。
知ってますかっていうよりも、うん、原宿さんが見つけたんだけどね。
なんかそうなんですよ、最近気になってるマッサージがあって、無重力マッサージっていうね、なんか異様な、
うん、
えって
そう、無重力整体
なんだこれっていうやつがあったんですよ。
そう、
うん、これだから気になるねってお寿司さんとも話してたら、なんと、
はい、
今日お寿司さんが施術を受けてきた。
そうなんですよ。
うわ、これ聞きた。どうだったか聞きた。これ
まずはですね、うん、まあ、どんな感じなのかを説明しますと、
いいですね、
あのね、赤い紐がいっぱい垂れ下がってるんですよ。
あ、天井からね。
天井から
紐がいっぱい、
紐が出て、
うんうんうん、
でそこにまあ吊り下げられて空中に浮いた状態で施術してもらう。
面白い面白い。
いや、これはやっぱ写真見た瞬間には面白そうと思ったよね、やっぱね。
なんで今までなかったんだこれ、
あ、
無重力マッサージ。
ほんとそう、うん、確かに。
まあ、でも最近そのピラティスかなんかで、ね、うん、その天井から体をつってちょっと負担を和らげながらこう運動するみたいな、
うん、確かにね、ティラピス的なのかもしれない。
ティラピス、ピラティスね。
ピラティス、
ピラティ、
ピラティスね。
これを受けてきた。
そうなんですよ、
うん、
なんかね、うん、俺ノルウェー発祥らしいですね。
そうだった
。なんか聞いたら、
あ、ノルウェーなの。
そうらしい。なんかノルウェーの船乗りが、
う
ん、船のこのマストの紐を引っ張る紐を見て、うん、あれ気持ちよさそうだな
っていう。本当か
い。あれに引っ張り上げられたいなみたいな、そんな感じで始まったらしい。
バイキングが。
バイキングが
開発した
の。バイキングか分かんないですけど、船乗りがね、
へ、
まあ、あの船乗りじゃないかもしれないけど、船のあれを見て 思いついたらしいんですけど、うん、まあ、そんなわけで行ってきまして、
う
ん
う
ん、
気になるこれ、
何から説明したらいいんかな、うんうんうん、ねまあ普通なんですよ、最初始まりは。
始まりはね、うん、
まあ田町にあってね、
そうね、
雑記雑居ビルみたいな感じの中の一室で、うん、まあ、ちょっと大丈夫かっていうようなドアだったんですけど、まあ、入ったらすごい綺麗な、うん、すごいおしゃれなところだった、はいはい、で、
うん、
でまあ立ってその背骨の歪みとか見てもらったりとか、うん、まあ、始まりは整体と一緒、あ、まあ、
そうね、カウンセリングがあり、
でもそのベッドの上に赤いロープがめっちゃすごいの、やっぱ
すげー、
このあとこれに俺は吊るされられんのかと思ったら、
いや、どういう感じなんだろう、
うん、これは楽しみだなと思って、うん、でこう最初は左足と左手だけ吊るさられて、半分吊るさられる、
半分
なんか最初ちょっとずつやって
た。あ、そう
なんだ。で左の肩とかをやってもらったりとか、これなんで吊り上げるのかっていうと、やっぱ人間ってやっぱ重力がかかってて、その状態で下にやっぱ落ちてるから、体の、
あ、そうでしょうね、
それをちょっと持ち上げるために筋肉をちょっと使ってんだって、うん、寝っ転がってたとしても、
あー、もう自分では脱力したつもりでも、
でもやっぱりその支えるために筋肉、う
ん
う
ん、緊張してんだ、
そう、緊張してん、でそれを吊り上げると、うん、それすらもなくなって、
うん、
完全にリラックスした状態になる。
気持ちよさそうじゃん。
でそこをマッサージするとよく筋肉に届くみたいな、これらしいんですよ。
完璧な理論じゃないですか。
そう、理論はいいよ、
うんうん、
でやってもらいまして、うん、まあ、片方ずつやって、
片方ずつなんだね。でもね、
そう、最初はね、うんうん、なんかまあ どういうわけか、うんうん、まあ、ちょっとずつ慣らしていくとかね、うんうん、あんのかもしれないですけど、そして、
うん、
仰向けになって今からやります
と、うん、わー、ついに来た。
そう、
ゼロ G、
ゼロ G、
ゼロ G、 ゼログラビティ、
ゼログラビティで、僕はね、はい、これはちょっとお願いしようと、写真、僕が吊り下げられてるとこ写真撮ってもらって、
写真あんだ、
いいっすかと思って聞いて、おうおう、あ、じゃあいいですよって撮ってもらったのがこれです。
なんか面白い。なんか面白い。
この状態です。
お寿司さんが浮いてる宙に。
そうなんです。
ゼログラビティ。
この状態に。
お寿司だ。
はい。
ああ。
なっ。
やばー。
これがね、うん、どんな気分かっつったら、はいはい、まず一番最初に思うのは、うん、恥ずかしい。
確かに。なんか見せしめにされてる人みたいな。
なんか恥ずかしいっていう。うん、なんていうの、あの足もさ、こうちょっと開いた状態でこうなってるから、なんかすごく無防備な感じ。
いや、そうだよね、うん、なんか対応できないよね、今何か。
そうそう、無理ですよ、
ゼロ G だから。だから
ここで今地震が起きて、みんな、
そうそう、
逃げろっつって逃げちゃったら、うん、俺動けない、
動けない自分は、
う
ん、
そうですよ、
無防備だ、
無防備、
うん、
だからちょっと心もとないですっつって言ったんだけど、
はいはいはい、
まあ、その状態で、
うん、
もうね、もう分かりやすく言うと、うん、水に浮いてるみたいな状態、
うんうんうん、
もう、
うん、
だから沈まないから、うん、水に浮いてるより楽っていう。
でもまあそうだろうね、体は楽だよね。
そうそう、もう不安で、でそのちょっと揺れる感じが、ね、
はいはいはい、
まあ、ちょっと気持ち悪いっていう感覚を持つ人もいるかもしれない。なんか
ちょっと酔いみたいな
こともある。そうそうそう。で、うん、これで、
うん、これで押す
整体が始まるんですよ、うん、そのもう本当に首のところとか、
ツボを押してく
る、肩とかをこう、
はいはいはい、
マッサージしてくれる。これがめちゃくちゃ気持ちいい、びっくりした。
いいんだ、
いい、
はあ、
なんで今までに本当味わったことない感じのところがぐいぐい来る。
いいな。
でなんか今緩んでるからここ行けますよとかいうところ、
そういうことなんだやっぱ、うんうん、
あーって、うん、わーなるほどって、わめっちゃ気持ちいいとか、
うんうん
うん、あと腕とか足とかこうさ、
うん、
ストレッチみたいに動かしてくれるんだけど、
はいはい、
よく整体でもやってくれるんだけど、うん、やっぱ紐で吊り下げられてると、うん、動きがもう全然違うのよ。
あー伸びるんだ、
あのいろんな方まで足が届くから、
したことない格好をさせちゃう。
そうそう、もう段鬼六の世界ですよ、
ね、すげえ SM のね、
うん、だからすごい今までにないぐらいの可動域。
なるほど、なるほど、うん、うんうんうん、
これが気持ちいい。
あ、伸びたことのない感じで体が、
そうそう、
伸びて
伸びて、
うん、
でもう本当にね、なんか首がやっぱ、うん、とにかく首が一番楽だったな。その
首が楽なんだ。
その首ってさ、どんなに寝っ転がっても絶対に休まんないから。
ああ、その頭の重さがね、
そうそう、
乗っちゃってるもんね。
あの接骨院とか行くとさ、首でだけなんか当てられてさ、うん、引っ張るなんか 首吊りみたいなやつあるじゃん。
うん、
まああれみたいな感じなんですよ多分、
うん。
だから首をのマッサージがすごい、うん、めちゃくちゃ今までで一番効いたって感じがする。
かすごいな、リラックスしてきたと。
そうなんです、うん、いやもうねそれだけなんですけど。
あ、いやでもいいね、新体験。
じゃあほんと新体験で、
うん、
めっちゃ良かったんですけど、
はい、
ただ値段高いですよねやっぱりこれ。
あ、まあ他ないもんねまだね。
そうなんですよ、うん、こう今これ60分で14,000円、
はい、まあまあまあまあ、でもまあそんな鬼みたいな
こと
ではないです
ね。ああ、鬼ではない、うん、しかもここ初回だったから90分やってもらって14,000円だったんですけど、
はいはいはい、うん、
だからいやこれ俺近くだったら結構もう一回何回か通いたいなと思って、
うんうんうんうん、
ただちょっとね田町で、
まあ、まあ多少ね、
ちょっと遠いんで、うん、なんか回数券みたいなのあったけど、
うん、
やっぱ そこはちょっと買わずに、
あでもいいな、
来ましたけど、
うん、これでも新体験として良かったんじゃないですかやっぱり。
うん、いや良かったです。これ本当もう一回行きたいって思いました。
あ、俺も行こうかな。
いや行ったらいいと思う。
うん、
ね、なんでこんな赤なのかが分かんないけどね。レッドロープって呼ばれてる
んだよ。なんで？そこにはなんかロジックがある。
確かに赤の理由聞かなかったな。
うん、なんで赤な
の？赤ってなんかすごい本当ひどい仕打ちをされてる感じする。
ちょっとやっぱその S 系感みたいな。
S 系感出してるよねやっぱ赤には、
うん。赤って言われるとちょっとリラックスのためだったら青とか。
そうだよね。
緑がいいんじゃないですか。
ね、青緑白。
でもレッドロープ。
レッドロープ。レッドロープって言葉も相当。そうだよね、
え、やっぱそういうっていう。
そうだ、ね、そっちなんっていう、
うん、
これもほんと皆さんね一回はいいと思います、うん、ハマる人結構いるかもしれない。
どう今その体の感じというか。
いやなんかでも、まあ、あんまパッと分かんないけど、うん、でも本当にすごい なんていうの、うん、悪くない。
お
あの全然あの大体なんかよくわかんないなってことが多かったけど、これはなんかすごくシャキッとしたなって感覚だけはあった。
あやっぱいいな。
うん、なんか背中とかのねの伸ばす、あとこの後マスストレッチみたいなのもこのロープ使ってやってもらったんですよ、うんうんうんうん、なんか首にだけつけて、うん、あの後ろに進んでくださいみたいな、歩いてくださいみたいな。
おすごい。
でそうすると背中がぐっと伸びるとか。
あいいね。
そういうやり方もいろいろあって、うん、このロープの自在に扱って。
いやこれはいいわ。猪木お寿司のマッサージ探法。
マッサージ探法ね、うん、ずっと前にやろうみたいなこと言ってたけど、これちょっと珍しいのあったらどんどん行きたいですね。
行ってみたいよね、うん、孤独のマッサージみたいなのないの。
ああ、ありそうだよね、うん、全然あれこそさ、うん、頭の中で喋るの一番ちょうどいいじゃん、
ね、肩が凝った
ちゃんちゃんちゃん
みたいな。
確かにいいね。そこそこ、あそこなんだよな
こういうのでいいんだ
全部もう完全孤独のグルメ
なんかありそうだけど、マッサージもいろいろあるしね。ヘッドスパだ
ね。ねえ、そう、うん、もうパッと思うだけで10はありますよ
ね、
う
ん、これはちょっとなんかマッサージ漫画書いてほしいですね。
あなるほど、
うん、こんなんもまさにウオモのね連載とかにも。
あそうで、うん、確かにもうそれいいよなマッサージ、う
ん、でお寿司さんもやっぱ行けるのが嬉しい。
いやめっちゃ嬉しい。俺一番マッサージがいいもん、
うん、まあ、言ってたけどね、なんかゴッドハンドのとこ行こうよ。
そうなんですよ、うん、ね、針治療のとこ行こうとしたけど、ね、怖すぎてやめた、ね、
あまだやってんだ針。
針はやったことあるんですけど、うんうん、なんか針のさ、うん、あのメールが来たじゃないですか、 だいぶ前に、
うんうんうん、教えてくれた ね、 人が
いたんですね。そうそう、でもなんかそこでそういう、うん、なんか針って危険なこともあると、その
あまあまあまあまあ
危ない怪我とかになる可能性もあるみたいな。
なるほど、まあ、
その話、まあねうん、を聞いた瞬間にちょっと怖くなっちゃ
う。ちょっとこういう公共のところで言うのはどうなんやみたいなね、
うんうん、あとでも韓国行った時ね、はい、顔に針あったんですよ。
あ美容針、
美容針、うん、あれめっちゃ良かった。
やっぱいいの、うん、
あれ全然痛くないし、うん、なんか打たれた、
うん、
打たれてる状態でちょっと寝てんだけど、うん、なんだろう、なんか顔が解放されてる感じが。あ
これわかるね。やっぱ俺も針やった時はやっぱそうだった。
あ本当ですか。
ストレスをちょっとだけ与えることによって逆に緩むみたいな感じ。
あそうかも、
うん、
なんかマスクが剥がれてってく感じがして、
すごい良かった。
そうそうそうそう。うん、結構良かった。ああだから割と針別に平気なんですけどね。
じゃあちょっと俺にやらしてよ。
針？違法だ。純粋に
素人針っていう。
素人針はただのただの危険行為ですそれ。
やっぱダメなの。
絶対ダメだろそれ。
ねえこれをじゃあちょっとまた皆さんも調べてみてくださいということで、はい、今日はいる人呼んでいきたいと思います。
はい、お願いします。
それではいきましょう。
ありっちゃありスパーク、イエイイエイ
イエイイエイイエイ。関係ないんですけど、
はい、
前にお寿司さんと一緒に行ったさ、三田のさ、
うん、
パラダイ
ス。あ、パラダイ
ス、パラダ
山下パラダイス。
山下、
山下じゃないっけ。
山下じゃない中川でしょ
全然違った
ポンコツすぎる
市川市川、
ね、サウナね、
うん、はいはい、
そこすごいいいじゃないですか、
うんうん、
いやそこの真正面に偏屈っていううどん屋あって、
は
い、そこ結構なんかすごいっす。
え、何がすごいの。
迫力あるっていうか。
迫力、
まずニラうどんっていうのがあって、
お
う、うどんの上が、
はい、
真緑のニラまみれ。ニラまみれ、
すごすぎじゃん。
とんでもない量のねニラが入ってる。これうまいんですよね。こんなにニラ食えることないじゃん。
いや食えること、こんな、これちょっと食いたくないけど、こんなには
これ美味しいんですよ。
美味しいの。
あニラうどん珍しいと思って、この絵を見た瞬間になんかもう行きたく
なる。あーへー、パラダイスの前にあんだ。山下バルです。
中川ね、中川パラダイスですけど、あとなんか天ぷらがさ、
うん、
あるんですよ何種類か。 あの普通はうどんだけなんだけど、うん、サブメニューでなんかその天ぷらみたいなのもさ、
はい、
出してくれてて、
お
これがね、うん、だいぶ癖なんですよ。
癖？
天ぷらっていうと普通ね、うんうん、エビ天とかその、うん、じゃないですか、舞茸天つけますか、ね、みたいなことじゃないですか、ね、このお店なんか、うん、小松菜のぬか漬けと小柱のかき揚げ、
うん、癖じゃんそれ、
すごい
完全に
っていう聞いたことないっていう
千鳥のネタじゃないですか、完全に
めっちゃうまいの。でも
俺
漬物って天ぷらにしていいんだって初めて
知ったけど、
味がね、もう何も塩とかつけないで食うんですけど、味がついてて、その味がなんか天ぷらと合ってるんですよ、ぬか漬けの漬物の味が。
もうすでに、
すでにもうベストのコンディションがサクサクでめっちゃうまくて、
すごいじゃん。
漬物天ぷらジャンルってあるんだ。
あー、いいかもね、ちょっとやってこうよ、漬物、いろんな
漬物を天ぷらっておいしいんだってなんか初めて気がついて、これいいっすよ。
お
白菜の浅漬けもいいらしい。
そうなの。
そう、
ちょっとやろうよそれ、うん、漬物の天ぷらクラブ
流行んなそうな漬物天ぷらクラブ
漬物天ぷらクラブ。
でも確かにそのべったら漬けとかたくあんとか、
お俺全部好きだよ、
ね、あるじゃん、あの漬物の種
類、
しば漬け、
うんうん、
だそんなんも天ぷらにしていったら、うん、これうまいんじゃないかなってこのお店で俺初めて気づいて。
あそうか、うまいかもね。
ジャンル結構今始まってるかもしれない、
漬
物天ぷらっていうムーブメント。
知らんかった。
これ美味しかったんでね、ちょっとお寿司さんもパラダイス行け、スパーラダイス
清
志、清
志、山下清志、
山下清志、あの放浪のね天才画家ね、
天才画家、
おむすびが食べたいなっておなじみなんで、ぜひ
違うと思います、
行ってみてほしいっていう。
ああ、そのあれですよ、生態もパラダイスの近くですからね、うん、
パーラ
ダイスすごいな、
あの、あ、確かに三田
ってもう田町と歩いていけるところ、う
ん
う
ん、すごい3つ行ける、
うん、そう、一気に行けますよ、それ3
つ行けますから、ぜひ皆さんもね、うん、行ってみてはどうでしょうかということで、いる人読んでいきたいと思います。
はい。
あれ？
どうした？
いる人がない。
え？
まとめ、
どういうこと？
まとめ漏れてた。いや、なんかまとめたんだけど、それをこのスマホの中というかネット上に上げるのを忘れてしまったかもしれません。私初めてのパターン
ただのミスじゃない。
アリスパ10年にして初めてのパターンが今起こりました。あ、いる人、そうか、俺なんか上げてなかったのか、ネットに。そう、まとめたんですよ、今週はこれ読もうって言ってまとめたのをその PC のメモ帳とかにこう置いて、それをこうペタってチャットワーク
と
か貼るのを忘れて、
貼るの忘れた。
そう、まとめたものが今ない状態だった。
知らないよ、
どうする。
いや、でも持ってこいよ、
どうする、この
持ってくればいいだろう。
多分家とかなん
だ。え、家、
うん、わかんないけど。
じゃあもう想像で。
想像、いや、
あ、原宿の想像。
ちょっと今日普通オタ読もうかな。
あ、普通オタなんてある。
いる人読もうかと思ったら。
普通オタもなかなか読んだことないよ。
普通オタ読んでいいですか。そう、何個かね来たりとかもしてんで、たまには。
ああ、いいじゃないですか。
メールコーナーじゃなくて普通オタにしてみようか。
いや、全然ね、いいですよ。
急遽ですけども。
はいはいはい。
じゃあね、アダムスミズミさん。
お、アダムスミズミ。
はい。はい、アダムスミズミさん。あ。自分より後に生まれた人がタイムマシンに乗って今の自分より年上になっている未来から現在にやってきた場合、
うんうんうん、
その人とは敬語で話すべきですか？
それ普通オタ？
という質問。
そんなことは起こりえないから気にする必要ないですけどね。
でもどうするんだろうな、これ。自分より後に生まれた人、例えば
だから
年下ミクノシンとかじゃ
が、
うん、アルファ君、恐れ山とか、なんか俺たちより年下の人たちがタイムマシンに乗って、
だから20年後ぐらいの未来から戻ってきて、だから実質50歳ぐらいの状態で、
じゃあミクノシンが来て、
はい、
今の俺たちの前に
現れた
場合、
うん、
そいつには、
うん、
ミクノシン3とか。
いや、ミクノシンだろ絶対。
そうだわ。そこ入れ替わんない
っすね。関係ないだろ。
確かに自分より年下のやつが50歳でもそれは多分敬語にはならない。
なんない。でも、うん、小学校ぐらいのだともう分かんないから敬語になるよね。
大人だとね。
そうそうそう、うん、ミクロシンがいくら年取っても多分ミクロシンってわかるからさ、うんうん、なんか別に敬語じゃなくてもいいやってなるけど、うん、なんかあんまり関係性のが思い出せないような人が来たら普通に年上だと思うから多分敬語使うよ。確か
に子供の頃だったら敬語になるね、うんうん、それは自然と、うんうん、大人だからという結論
しょうもな
いや確かにいやでもそこ考えてなかったわ俺この問題を。
あ本当俺、うん、でも割と考えるかな、うん、なんか会話の時にさ、うん、やっぱ漫画とかだと、うん、敬語にするかしないかみたいなやっぱ考えないといけないもんね。あ
なるほどね、
うんうん、でもあの伊集院光さんがさ、
はい、
立川志らく さんと対談つうかラジオかなんかでさ喋、うん、った回聞いたことあるんだけど、うんうんうん、あ年は志らくの方が上なんだよね。
あそうなんだ上なんだ
そう多分、
うん、
だけど芸歴はなんかあやふやだけど伊集院の方が上なんだ
って。だって伊集院さんってもう10代から落語家のね、うん、弟子とかですから相当な芸歴なんじゃないですか、
うんうんうん、そうでも同じぐらいの時代なんだよね、うん、時代的には、うんうんうん、でだけどずっと先輩だと思ってたらしいんだよ、うん、だから敬語で喋ってたんで
伊集院さん。あ、そうだよな、
うんうん、でなんか嫌われてるみたいな関係性が、うん、あったから、うん、まあ喋んないような状態でずっと来てたんだけど、はいはいはい、ここ最近そうやって会って話すことになった時に自分の方が先輩だって分かったからじゃあタメ口でいいんだなみたいな感じで言おうとしてんだけどやっぱちょいちょい敬語で喋っちゃってるんだ
よね。あやっぱりね、
うん、なんかその感じを分かるなというかさ。
あ確かに最初先輩だと思うとなかなか抜けない
っすね。抜けない。でもそっからタメ口にするのがかなり難しい。
いやそうだなんか変な感じしたよね、うん、よしって言ってできないの
できない、
うん、
だからなんかあれ面白かったなと思って、
う
ん、
あなるほど
ダメですかそんな話しちゃ。
いやいいです。なんでも今日はもうフリートークなんでねじゃあ次のメールは、
はい、
なんとあのスパークお寿司の人生相談にメールが来ました。
いつの話だよ。
これなんだっけスパークお寿司の
スパークアリスパが始まった時にやってた、う
ん
はいはい、その
なんかあったよねその記名のやつ。
なんかあった。
なんだっけこれ スパークみたいな。
なんか、
うん、
多分俺もやってた当時から あやふやでやってたけどスパークとか言うのを、うん言ってたと思うんだけど、どのタイミングで言ってたとかがもう自分でも分からずにやってたと思う、
ね、うん、どうだったっけ。まあでも今日のフィーリングでぜひスパークいただければと思うんですけども。
スパーク行きましょうか久しぶりに、
はい、いつも楽しく拝聴させて、あごめんなさい名前を読み忘れたな、お名前が、はい、何とぞお聞かせください。
はい、
いつも楽しく拝聴させていただいております、
はい、
アリスパから初めてラジオ文化に触れ、うん、他のポッドキャストも聞くようになったためお二人にはとても感謝しております。
はい、
おいいですね。
いいですね。
スパークお寿司の人生相談に投稿なんでそこでさ
いつの聞いたんだ。
なんでそれスパークお寿司の人生相談が出てくる
の本当だよ。
現在24歳の男性です。
お
いですね。最近3年間付き合っている彼女から親への挨拶を求められたり結婚を匂わされています。
なるほど。
彼女のことは好きですし嬉しくはあるんですがまだ早いのではないか、好きではあるけど本当にこの人でいいんだろうか、この人を一生愛し続けられるだろうか、彼女にとっては結婚がゴールで自分である必要はないのではないかなど、これまでの人生の中で一番悩める日々を過ごしています。断定のスパーク回答は難しい内容かと思うんですが、お寿司さんと原宿さんはいつ頃から結婚を意識し始めましたか。またこの人と結婚しようなどの決め手となった出来事や心境の変化などはありましたか。当時結婚に関して悩みはありましたかなど、悩める全未婚男性リスナーのためにもお二人の結婚にまつわるエピソードとあればお聞かせいただけないでしょうかと。
なるほど。
結婚を、まあ、でも24でさ、
うん、
わかんないっていうかピンとこないよねそんな。
お
う、うん、
ちょっと聞いてなかった
えスパークお寿司の人生相談だったんですよ今
そうそう、うん、じゃさあいつスパークを言うかみたいなの考えちゃったのよ俺今。
あ最初にあれそういうんだっけ。
いや全然そうんじゃないんだけど、うん、最初に どっか急にスパークって言ってやろうと思ってたのよ、最初。
最初ね。
で、うん、かんそればっか考えたら話を一切聞いてない。
斬新ですね。これは人生相談会でなかなか起きないですね。その聞いてなかった。
そんなやついないじゃん。ひどすぎる。
すいません、聞いてませんでした。
絶対相談しないよそんなやつ。ね、でも結婚？うん、
結婚が、いやこんなんでもさ、
結婚がなんだっけ、なの
結婚にまあ不安ですっていうことですよね。24歳でやっぱ結婚するのは不安だと。
ああ24で結婚、うん、今24ってことね。
今24ってことです。
ああ早いよね。
これはじゃあちょっとお寿司さんに、ああせっかくねスパークお寿司のあれなんで、
何を言えばいいの
なんかその
何、どうしたいの24で結婚したいってこと。
いや違う、結婚したいわけじゃなくて、その別に彼女と結婚することにね、うん、そんなに嫌だとかではないんだけど、はいはいはい、その本当にこれが自分の人生なんだろうかって、うん、不安ですよ。
ああそれはそうでしょうね、みんなそうですよ。あでどうしたらいいかってことね、
うん、まあ、どうしたらいいかというか、こういう不安に対してどうやって、
はいはい、あもう、うん、そんなもんはステイ しとけばいいでしょ。
えステイスルーというか、もう保留
保留保留でしょ。もう24だから。
だってその彼女から親に挨拶に、はいはい、その行こうよみたいな、この なんとなくこのプレッシャーじゃないと。
なるほど、
うん
うん、じゃあ親には挨拶行きましょうよ。そしたら
挨拶は行っていい。
そう、うん、行って保留しときゃいいじゃないですか。
あいやちょっとまだみたいなこと
そうそうそう、いやそうでしょ、そんな無理やり結婚する場合じゃないよね多分ね。結婚を無理やりしてもいいことはないと思うんですよ。
あ無理やりじゃないと。
そう、うん、いやもうそっかしょうがないかなっていう感じでしてもいいと思うけど別に、うんうん、なんかまだ しなくてもいいんじゃないかなみたいに多分思ってるんでしょ、うん、きっと。
まあ、24ですからね。
俺も思ってたし24の頃、うんうん、でまあなんだかんだ付き合ってて、うん、まあ 1,2 年付き合ってて、うん、でもうしなきゃっていうようなタイミングがきっと来る。
あーその瞬間みたいなのが舞い降りるってこと。
そうそうそう、多分来るはずですよ。
あまあその確定は確定的なことは分からないけども、
確定的なことは分からない。
どっかで、うんうん、あっていうのが来ると。
そう、おう、その時すればいいんじゃないですかね。
もうじゃあそれが来るまではもういくらでも保留していいという、う
ん、まあ、いくらでもとは言わないです。やっぱね、うんうん、女性にもいろいろね、事情があるでしょうから。
そりゃそうです。
だから多分その事情を向こうもどんどん差し迫ってくるから、うんうんうん、プレッシャーどんどんかけてきますよ。そしたら、
あ、そうなん
だ。そしたらやっぱそこもうじゃあしようってなるかもしれないし、うんうん、やめようってなるかもしれないけど、うん、なんか今はすぐしろって言ってもやっぱちょっと怖いんじゃない。
でもそのさ、うん、態度をこう示してるわけじゃないですか、はい、あーみたいな、
はいはいはい、あそれそいつはうだつが上がんなそうだな
っていう態度をね、うん、示すことによってその相手の気持ちが離れていくというか、
はいはいはい、あるね、
ああなんだこいつみたいな。
あそうそうそう、そしたらもうそうしょうがないよね。
あそれはもう受け入れる。
そうだから離れそうになったら、いや待ってくださいってなるわけじゃないですか、もし好きだったらね。
あその結局のところやっぱそういう瞬間が来てみないと分からんのやという、うん、
そうだから誰かに結婚しろって言われても何の意味もないじゃないですか。そんな、え今した方がいいんじゃないって 言ってするんですかっていうさ。
いやでもそうなんだよね、結局人間ってもうさ経験してみないと何にも言えない分からないってことが
そうそうそうそう、
めちゃくちゃ多いよなって。俺最近さ、うんうん、ヴァンパイアになる前にっていう本を読んだんですよ。おうおうおうおう、ヴァンパイアってのは吸血鬼、
ね、吸血鬼、
うん、吸血鬼になる前に、うん、まあそう言われるわけですよ、うん、吸血鬼さんに。
ほう、
自分をヴァンパイアにしてくれる吸血鬼がいるわけじゃないですか。
ああ、してくれる、したしなりたいんだ。
まあまあ、まあ、させようというか、
ああ、はいはいはいはい、
この人に血を吸われたら、まあ、吸血鬼になるわけですよ、ね、っていうので、うん、まあ、どうすると、
はい、いややだよね、
ヴァンパイアに、まあ、なることもできる けど。
なるほどなるほど。うん、
なんかどうする？
あそうか、一応確認でって
、うん。一応確認、意思を一応確認するけども、などうなりたい？みたいな。
いやいやいや。
こと聞かれるんすけど、その自分はその時点でヴァンパイアじゃないんですよ。
わ、
はい、
かるわかる。
人間なんですよ、うんそうそううんうん、だから人間の尺度でしかものを考えられてないわけ、
うんうん、そう何の意味もないよね
そう意味ないんですよこれって、うんうん、ヴァンパイアになってみないと分かんないことがむちゃくちゃたくさんあるのに、うんうん、人間の時点で決断なんて、うんうん、そういくら頑張っても下せないんですよね
わかる、
うんうん、だからこれってどうすればいいみたいなその本
ああなるほど、
うん、結局のところそのなってみないと
そうなんよね
分からんと、
うんうん、
いろいろ頭の中で人間の状態で考えたところで、うんうんうん、ヴァンパイアになってみたらうわこれえ昼行けないっすかみたいな
あそう確かに
マジっすかみたいな
昼行けないとは聞いてたけどここまでっすかみたいな
俺ちょっとニンニクとかいけると思ってたっすみたいな
結局好き嫌いの話でしょみたいな思ってたみたいな
全然違うんかみたいなさそれってもうヴァンパイアになってみないと生まれない感覚なんですよ
そう
だよね
そうなん俺もだから本当わかる、うん、なんかと医者とかがさ、うん、この手術同意してくださいとか言うけど、うんうんうん、いやもう同意するしかないじゃん今みたいなさ状態だけど、うんうん、結局そのさ、うん、もうその後どうなろうがっていうのはもうこの時点で諦めないといけないっていうのの、
うん、
なんで俺はそれをサインしなきゃいけないんだろうみたいなのはあるよね、
うん、だからもうヴァンパイアなってみるかっていうぐらいじゃないと結局
なるほど
決断なんてものはやっぱできないと
あもうね自分でそこら辺はいいかって思わないとってことだね、
うん、もう手放さないといけないですねやっぱね決断っていうのはね、
うん
うんうん、だからやっぱ今分かることっていうのは、うん、まああんまりないっていう
そう、
うん、
でやっぱ24だともう正直やっぱ早いと思うから、うんなんつうのかなやっぱ今やれることみたいのが、
うん、
結婚するとなんだかんだでやっぱいろいろ時間取るから、
うんうん、
なんかもうちょっとやってもいいんじゃないかなとは思いますけどね勝手な意見ですけど
あだからその旅行とかってこと
旅行
一人旅みたいな
もうそうだし仕事とかも自分のやりたいことにがむしゃらにさ、
うんうん、
やるとかも、うんまあ、結婚してもできんだけどね、
うん、
なんか一人でしかできないことそんなないかな、
うん、
でも俺はそう思ったんだよな多分24、5ぐらいの時に、
うんうんうんうん、
もっとなんかいろいろなことできるかもみたいに思ってたけど、うん、まあ俺の話をした方がいいね多分自分の話、うん
はいはい、
25とかぐらい45の時にはもう本当に一人でイラストレーターになろうと思ってな活動してる時で、うん、まあ収入もないし結婚する気も全然なかったんですけど、うん、まあ彼女はいて、
うん
で結婚したのが26、7なんですよ、
うん、
だからその2年間ぐらいは結構なんかプレッシャーをちょっとがあったような気もして、
はいはいはいはい、
結婚したい、
うんうん、
だけど全然その気ないよねみたいな感じ、
うんうんうん、
でもそうだねなんか想像できなかったよね結婚
ねそりゃそうです
結婚してる状態が自分になった時に、ね、意味わかんなすぎると思って、
うん、
やっぱ決断できずに行って、うん、どうして決断したのかっていうともう逃げ場なくなったなって思ったから
あもう
以外ないですね
最後の最後までも
うそうですね、うん、そんな言ったら奥さんが怒りそうだけど、うん、でも奥さんのことはめっちゃ好きだったんですよ、
うんうんうん、
だからこの人と別れるのは絶対に嫌だなっていう、うん、だったらもう結婚の一択しかもうないのかっていう、うんことでもしたんですよね。
まあ結構そういうもんだと思うけどな。もう
結構そういう人多いですよね。
うん、
なんか結婚願望ある人がお互い揃う時ってそんなないよね。
ないんじゃない。そんなこと。
しかも同じタイミングでね。
うん、
だからどっちかが、まあ、どっちもどっちでちょっと妥協してるみたいな部分はある気がするけどね。
うん、
なんてあなたは今保留という、
うん。
ところをスパークしてください。
どういうこと？ちょっとどういうこと？
ちょっと意味わかんない。
保留というところをスパークしてください。まあまあまあまあ、まあ、保留も大事なんじゃないかっていう価値観を
そんなに焦んなくていいんじゃないかっていうことですよ。
持ってもいいかもしれないですね、
うん、
いやいいですね、ちょっと一回聞いてなかったっていうのも含めてなんかすごい、うん、でもまあそんぐらいのもんだよなっていう、うん、そうね、よくわかんないしっていう、うん、ことですよね。もう一つ行くか、ささみさん、
ささみさん、
春宿さん、おすしさん、こんにちは。普通おたですみませんが、もしよろしければお二人のご意見を頂戴したくメールさせていただきます。私には30代前半の同い年の夫がいます。先ほど俺は洗顔をしない宣言をされてしまいました
先ほど洗顔ね、
関白宣言に
洗顔しない宣言、
俺は洗顔をしない宣言
なんで言うのそんなこと。
というのは、うん、うちの夫は身なりに無頓着で、ほうほうほう、ヒゲは剃りますが、うん、顔の産毛や眉毛は放置しているので、たまに私が処理をしています。美容室も私が頃合いを見て予約し行かせています、体型も今のところ昔鍛えた筋肉がまだ残っているのでまあ普通ですが、うん、年々お腹がポッコリしてきており、やんわり言っても面倒だからと何もする気がないので、多分10年後には腹だけ出て手足が細い肝体型一直線な感じです、まあここまではギリ受け入れられるんですが、うん、朝洗顔をやんわり進めたところ、うん、朝洗顔したら朝飯を食べる暇がなくなる、顔が突っ張るからやだ、うんうんうん、化粧水をつけたらいいじゃんと言ったら金かかる、時間かかる、朝顔が濡れるのが嫌だと言われました、うん、そして洗顔料を買う金がもったいないとも言われましたそれを聞いて夫に対して拒否感が生まれてしまい、たかが朝洗顔になんでこんな一番をつけてくるのか、正直気持ち悪いです。あんなに大好きだったのに今は子供たちが成人したら離婚しようと思ってるくらい無理になってしまいました
マジでそこまで。
男性から見てどう思いますか。今時男性でもスキンケア結構一般的になっていると思うんですが、どうしたら身なりに気を使えるようになるんでしょうか。お二人のアドバイスなどありましたらお願いします。
アドバイスはないよな。
なんかやっぱりその表にさ、立たないわけじゃないですか普通の、うん、僕たちはなんかその動画とかね、はいはいはい、写真とかで人目に触れるという意識が、
必要それがあるから、
ね、人から見られた自分っていう意識があるから、なんか最低限気を使ってっていう自分が生まれてるだけで、
はいはいはい、
普通に仕事じゃなかったら全然気にしない可能性もあるな、
うん、いやあるでしょうね、
うん、そうだから結局人目に触れないとその感覚が生まれないと思うんですよね、うん、なんで気をつけなきゃいけないんだろうっていうピンとこなさが本人の中にずっとあって、うんうん、でそれでそのね奥さんが世話を焼いてさ、
うんうん、
それをやっちゃうと、
はいはいはい、
どんどんやらなくなると思うんですよ。その人にやられることってやっぱどんどんやらなくなると思うんだよ、
ね、ああそっか、
うん、
確かにね。
だから確かに確かに、うん、まあ、旦那さんの中にやっぱ人から見られてるとか見た目がいいとこんな得があるんだなみたいなことが、動機が生まれない限りはやっぱこの感覚だと思いますね。
でもどうして洗顔してほしいんだろうね。
かっこよくじゃないけど、まあ身なり、
身なり、
まあ、子供の手前、ちょっとピシッとした大人であれよってことでしょ。
でも俺も洗顔っていう文化なかったんだよな、うん、
あ分かる分かる ね昔はなかったですよ
ね、 なかったよね。
洗顔をしなきゃみたいな、
なんか急に高校生ぐらいになって、うん、俺は部活やってるやつらがやたら急にさ、うん、なんかギャッツビーだとかさ、
はいはいはい、
なんかシーブリーズだとか使い始めてさ、
使い始めるね、
なんだそれと思ってた、うん、俺は
あれね、ビオレの鼻パックみたいなやつ流行って
た。あ流行った流行った、うん、
ベリベリ剥がすや
つそうそう、なんかそんなのが急に出てきたんだけど、うん、俺の中には全然届かなかったんですよ、うんうんうん、だから何にもしてなかったんだけど、うん、なんかちょっと恥ずかしいってのもあった、それをやるのが、
うん、
かっこつけてるみたいな気がして、うん、だからそういう文化で生きてきた人なんじゃない、きっと。
なんかそれもあるかもね、
うん、なんか男が
こんなことしてもしょうがねえだ
ろ、そうそう、なんか、うん、恥ずかチャラチャラしてよそういうタイプの人なのかもしれない。
あだからそう、気をつけたことによって多分メリットが発生したことがないっていうことなんでしょう。だだ、うん、だメリットというか得をしないといけないですよ、ね、この旦那さんが、うん、でもやっぱ健康寿命って ていうものが最近ちょっと始まってるんですが、その、まあ、人生100年時代と言われて、そう100歳までそのご機嫌で生きれるかってそうでもなくて、健康でいられるのはじゃあ70とかまでですよねみたいな、そう健康寿命が伸びないと意味ないじゃんみたいなことですね。
そうなのよ、
もう寿命だけ長くなっても意味ない、どんだけ健康でいれるかなんだ、
そうなんです。
こういうセミナーとかに放り込んだ方がいい気がするんですよ、うん、脅してくれるそういうなんかその場所、
なるほど、
今気にしないと何十年後かにこうなるぞドー
それ金払って言ってるんでしょ、
笑うセールスマンみたいなそういうこと、健康寿命なんだよっていう、
結局ねあれなんですよ、その30代だと30代前半でしょ、あの別に何もしなくても結構さ、
いけちゃうよね、食欲もあるだろうし、
だから本当に全然どうでもいいと思ってると思うんだけど、もう40ぐらいになった瞬間に多分、やれっていうなんかすっごい体調悪いってなって、どうしてこんな体調悪いんだろうみたいな、この体調を良くするためにはどうしたらいいんだろうみたいなことから始まると、もうどんどんどんどんもう流れるように、マジ洗顔とかも行きますよ俺。なんで今洗顔してんのかというと、もうなんか痒くなるんですよ、あの出来物とかができたりとか。
なるほど、
これはちゃんと皮脂を落とさないと良くないのかもって思ってやるようになってきたりとかして、だから結局もう身につまされてやってるだけなんですよ、
ね、本人がやっぱりやばいって思わないと動かないんですかね、結局は。
そうだから多分勝手にやるようになるんじゃないですかね
あもう待てと
待てです、
火がつくの
これも待てですね。
あそっか、
その離婚するほどしなくても、ね、気持ちのことをもうちょっと褒めてやってください。
難しいもんですよ、もうそんな嫌がるんだったらもういいわみたいな感覚ってちょっと想像しやすくない、その奥さんがやっぱその美容に気使わないっていうことで自分を疎んでいるってなった時に、
はいはいはい、
別にその頑張る方向に行かない気がするんだよ。
あーなるほどね、
じゃあもういいやみたいな、なるほど、
ちょっとふてくされちゃう方に行っちゃう、
切っちゃうみたいな、そこの回路、
はいはいはい、逆にね、
もう今遮断っていう状態で、
そうかも、
だからちょっと褒めてあげたらどうなるかなっていうアプローチをしたらちょっといいのかな、
北風と太陽理論ですよね、なんか北風すぎる、
ちょっと気持ちを上げてもらわないことには多分自走しないと思うんで、
そうかも、
なんかどっかないか
確かに確かに、なんか一個、
なんかそのいいところというのか、別にその美容に限らず、あなたがこれをやってくれているおかげで我々は生活が成り立っているとかの、その
確かに
何かの褒めみたいな。
分かった、子供が何歳だか分かんないけど、まあ綺麗にその美容院かなんか行って授業参観とか行かせて、その後に、なんとかママがすごいかっこいいって言ってたよみたいな、
これやばい、これやばい
これいいでしょ、
これいい、
これいいのよ、
それ嘘
嘘嘘だけどこれってなんかねすっごい嬉しいんだよ、
うわ嬉しいと思う、ちょっと気にするもん、ね、あじゃあそれじゃあなんとかママの目線を借りるんですよ、その旦那がなんとなく好きそうなタイプの
好きそうから、やっぱ好きそうじゃなくてもいいと思うんですよ、
まあ、いいんだけど、まあなんかママをちょっとこう見繕って、
はいはいはい、
でなんかそのご主人かっこいいですよねってなんか言われたんだよね、嬉しかったみたいな、
そうそうそれいい
で、んっていう
親ってお
や
そうか、
で翌朝ひげ剃ってして
で、お前洗顔何使ってんのってずっと借りようとしたりする、
それがやっぱり他人から見た自分を意識し始めるっていうこと、
あそうかも
ね、これ一回なんかできないですか、
このやり口で、
やり口、まあ褒めがいいんじゃないかなと思うよね、
そう、しかもでももう、まあ、散々言った後だから急に褒め出してもちょっと違和感あるから、
あるけどね、
やっぱなんかそういうワンクッション挟んで褒めたらいいかもしれない、
結局なんかやっぱ人間ってその承認されたいんですよね、
あ結局ね、
自分の頑張りというか、まあ、苦労というか、
はいはいはいはい、
本当は 旦那さんもなんか余裕があったらちゃんと気をつけたいのかもしれないけども、ヘトヘトで
そうなんですよ、
そうなん
です、ね、そういう気分じゃないっていうのが大きいのかもしれない、うん、だからなんでそんな疲れてんのかなとか、あそういうところをちゃんと見てあげることによってなんか他のものにもいい効果が
生
まれるんじゃないのかな、
そうかもしれないです、それは、
うん、結局自分を承認してほしいっていう、うん、そういう気持ちなんだ、
あそうかもね、うん、なんか他のこと、うん、もう美容以外のところでいいところを褒めるとかでももしかしたらいいのかもしれないね、
う
ん、
本当にそう
ね、うん、なんだろうな、うんうん、靴の履き方スムーズじゃない、うん、あ
そこ見てくるか
そうそうそうそう
気持ちいいですよ、
うんうん、なんかね関係ないとこ褒めたらもしかしたらなんか調子に乗るかも ね、
そこ見てくれてるかなんですよやっぱり、うんこの人俺にこんなしてくれるのか、じゃあ俺もしなきゃなです。
ああ、そうそうそうそう、うん。その好循環をね。
その循環を生んでいこう。う
ん、おさみさん。なんかいいこと言った。
好循環を生もうとして見てください。
確かに。一歩目の、うん、そうですね、
うん。
いくらそっちの何歩も何歩もやってるのに全然こいつ動かねえなっていう時もあるかもしれない。
うん、あるかもしれないけど、まあ、これはもう結局自分から行くしかないんだよ。
そうですよ。うん、確かに確かに。そしたらいつか多分ね。あれなんか俺めちゃくちゃすごくもてなされてるのに俺は何も返してないなって気づく時があるかもしれないからね、
うん、ここからですよ、
うんうんうん、
というわけで普通オタのコーナーでございます皆さんもこういうなんてことないやつをね、
はいはいはい、
送ってください、
いいですね、はい